たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みんな、皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日も皆さんからいろんなお便りいただいています。まずこちらは京都市右京区から送ってくださったのはラジオネーム小虫さん、ありがとうございます。こんにちは。寒くなり天気の良くない日は心身の状態が悪くなります。元気に過ごすためにはどのようにすれば良いでしょうか。ね、気圧の関係とかで体調悪くなったりされる方多いみたいですからね、そのあたりも聞いてみましょう。で続いてこちら、神戸市垂水区から送ってくださったのはラジオネームよしんさん、ありがとうございます。お二人の話を聞いていると普段の食事と健康食品やサプリメントの組み合わせについての何か良いアドバイスがあれば聞かせてほしいと思いました。来週の放送も楽しみにしていますといただきました。じゃあその辺も聞いてみましょうね。他にも、大阪市は大正区から林康夫さん、大阪仙南郡熊取町からはラジオネームチョコレートといちごのハーモニーさん、岡山県瀬戸内市からはラジオネーム子猫さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございま す、ね。まあ、天気が悪くなってね、体調不良になる方って大体もともと低血圧の人に多いんですよね。
血圧ね、は
い、だからまあ血液の量を増やすってことで、うん、まあ、乳酸菌生産物質とかあとミネラルの回数もらったりとかね、はい、まあ、栄養がおすすめですね。
おすすめです。
まあ、40年前とね比べて何か症状があってあのサプリメントを使う人がまあ増えてますけど、
そうですね、
まあ、昔はね健康食品しか言わなかったんだけどね、まあ、40年前はねそんなに種類もなかったしね、まあ、テレビとかでねこうサプリメントとか食材の効果なんかの情報がね流れた途端その商品が売り切れることもまあ多々ありますよね。
いや、その影響大きいですもんね。
確かにね、効果のあるサプリメントもあるんですけど、一番重要なのはやっぱり毎日の食事なんですね。まあ、食事という漢字を書けば人を良くすることと書きます。
すごいですよね、はい、人を良くすることで食事
で、サプリもね、もともとは栄養機能栄養補助食品っては言われてたんだけど、うん、食事では嫌いで食べられない、まあ、不足する栄養素を補助する食品なんですよね、
うんうん、
でインドや、ね、ネパールで普及した代替医療でアイルベーダっていうのがあるんだけど、
はい、
これの食物編に食べ物の三原則っていうのが書かれているんですね。
へー。
一つ目は食べ物は適正に摂れば栄養になる、
うん、
二つ目は摂りすぎれば毒になる、
あら毒、
三つ目は不足を補えば薬になる、まあ、毎日のね食事もバランスを考えて食べれば健康維持の役に立つんですけど、悪ければ病気にもなるわけよね、
うん、
でサプリもねバランスの悪い配合は体に負担になる場合がありますよね。まあ、10種類以上食べてる人も結構いるんだけど、
うん、
半分はいらないもんで体に悪いものもあるかもしれません。
あら、
またね不足を補えば薬以上の働きをしてくれる場合も中にはあるんですよね、
うん、
で食事についてはいつもね申し上げてますけど、和食中心で腸内善玉菌が発酵しやすい食材を食べて、酸化するものとか腐敗菌が増殖する食品はやっぱり控えることが大事ですね、
はい、
で腸内細菌はね先祖代々遺伝してるから、先祖が食べていた和食が日本人の善玉腸内細菌を増やす、まあ、餌になるわけですよね、
うん、
またね焼肉とか油物はね食べ過ぎると腐敗菌が増殖して腸と血液を汚しちゃうんですよ。そしてねなるべく腸内細菌にダメージを与える、まあ、農薬とかね有害食品添加物の入っていない食材を使用するってこと大事よね、
うん、
で加工食品とかサプリメントにはね原材料の表記ってのがあるんですね。
だいたい後ろに書かれてますもんね、うん、
で表記の途中にスラッシュ、まあ、斜めの、線がね、の後ろにこう書かれているものってのは、うん、これ食品添加物なんですよ。
スラッシュの後ろのものは添加物、うん、
はい、だからこの後ろにねビタミンとかねミネラル類とかね、
うん、
錠剤なんかを加工するようなものが入ってるものが多いですよね。これ添加物なんですね、うんうん、で食事に気をつけていても腸は老化して体も老化します。
まあ、そうですよね、年は取りますもんね。
またね、個々の体調によっては血液の異常も出て病気にもなるわけよね、
うん、
でサプリの優先順位としては一番目はね、やっぱり腸内フローラを改善するもの、
はい、
まあ、乳酸菌生産物質とかオリゴ糖なんかがそうよね。
まずは吸収する土台を整えるということですね、
うん、そうですね。それとまあ不安菌が増えないようにするということよね、
うんうん、
でいろんな栄養素の、ね、サプリメント食べたって吸収しなかったら働かないわけよね。
ですよね、はい、全部出ちゃいますもんね。
で不足がちな、ね、鉄分とかマグネシウム、ビタミン D なんかを、まあ、補えるものも重要ですね、
はい、
まあ、これ2番目ね。
2番目
で3番目はアンチエイジングですよね、
うん、
まあ、ポリフェノールとかプラセンターなんかもいいでしょうし、
はい、
あとね、年とともにね、血液量と毛細血管減っちゃうんで、やっぱり血液を増やすものをね、優先的に使う方がいいかもしれませんよね、
はい、
あとはね、血液検査で問題がある人は血液循環が悪くなる原因を取り除くことが大事なんですね、
うん、
まあ、多いのがね、1番目は、まあ、血糖値の高い人ね。でこういう人なんかは食前の食物繊維とかマイタケとかキノコのね、関係なんかがおすすめですよね、
はい、
で2番目 これも多いけど高脂血症、これやっぱり腸内細菌をね、活性化するものも重要だし、あとまあ、マイタケなんかのキノコ類はね、結構脂肪分解なんかもするし、それとね、 DHA とか EPA とかね、青身魚の油、これ善玉コレステロールを増やす餌にもなりますしね、
うん、
それとやっぱりね、食物繊維、これまあみんな不足 しがちですからね、で3番目、貧血低血圧の人は鉄分の多い、まあここでね、お話している海藻物語とかね、そういったものがいいと思いますし、あとね、膝とかね、関節の痛みなんかでね、とかあと骨粗鬆症の人、こういう人はコンドロイチンとかグルコサミンと、あと鉄分の併用が大事なんですね。
併用することが大事、はい、
これね、軟骨形成にやっぱり鉄分が関わってるんですよ。
へー、
あとね、血液検査でね、 LDL 悪玉コレステロールともまあ言われるけど、
うん、
増えすぎるから悪玉コレステロールなんですよね、
はい、
で LDL がね、140以上の人と80以下の人をね、比較したデータがあるんですね。これね、はい、40歳から79歳までの人方をね、20年以上追跡調査したんですね、
はい、
そしたらね、140以上の人のね、心筋梗塞の発症率は低い人と比べたら 3.8 倍。
あ、そんなに高いんですか、うん、
でね、で善玉 HDL が低ければ善玉を増やす、まあ、小魚とかごまとかナッツ類なんかを食べて、
うん、
で善玉コレステロールが増えれば LDL は下がります。
あ、そうバランスなんですね、その辺も。
それでね、 LDL ね、うん、悪玉コレステロールとかね、あとね、私講演会行った時ね、うん、悪玉菌って言う人いるわけよね。悪玉菌が多いって、でいろいろ聞いたらね、うん、どうやら LDL コレステロールが多いわけよね、
うん、
で実はね、 LDL はね、これ必要なものなんですよ。
あら、そうなんですか。悪玉って聞くからなんかね、悪いもんが、もう減らせば減らすほどいいのかなと思っちゃう。いや、
だからね、増えすぎるから悪玉なんですね、
うん、
腸内細菌の悪玉菌っていうけど、これいい働きも中にはしてるんで、
うん、
増えすぎるから悪玉菌になっちゃうわけよね、
はい、
でね、この LDL はね、細胞膜とかね、神経細胞とか副腎皮質ホルモンとかね、脳内ホルモンのセロトニンとかメラトニン、その他ね、食べ物の消化に必要な胆汁酸の原料なんですよ。
そうなんですか、は
い、またね、 LDL が不足すると細胞膜に穴が開いたりしてね、
うん、
ウイルス感染症やがんも発症しやすくなるんですね。
それは知らない人多いんじゃないですか。
でね、新型コロナのね、発症者とか、あと死亡者ね、うん、これ LDL コレステロールが低い人の方が多いっていう傾向がある、あるんですよ。
それは初耳。そうなんですか、
はい、うん、だから細胞膜に穴開いちゃうから、うん、ウイルスが入りやすい
と、
うん、またね、善玉コレステロール、まあ、HDL ね、これが80前後の人は動脈硬化が進みにくい腸名の遺伝子を親からもらってるんですよ。
あ、遺伝的要素なんですね。そうそうそう、この辺は、
う
ん、
だから極端に低い人25とか言ってるけど、これも遺伝なんですよね、
うん、
ただしね、100以上になると HDL の異常、これまあ未熟でね、
うん、
LDL を運ぶことができなくなって、
うん、
LDL が高くなるのか、なる人がいるんで、多すぎる人も要注意。
あ、もう少なすぎても多すぎてもダメと、
うん、だから HDL コレステロールっていうのは LDL を積んで走るトラックみたいなもんなんですね、
はい、
で極端に多い人っていうのはトラックの荷台が壊れてて運べないわけ、
うん、
ね、荷台の、ね、壊れたトラックが体中走り回ってるけど運べないっていうね、うん、これがね原因は解明されてないんですけど腸内フローラの老化が関係するとも思われますね。あとね中性脂肪の高い方これね甘いもの、まあ、お砂糖とかね、うん、あと果糖の多い果物や蜂蜜を控えて酸っぱいものを食べるにした方がいいよね。
酸っぱいものを、
はいはい、またね尿酸値の高い人も果糖の多いものは控えた方がいいね。
おそうなんですね。
尿酸値も上げちゃうからね。
へ
あとね健康維持健康管理病気の予防ってねこれやっぱりね食生活から改善することが重要ですね。
やっぱり食ですね。
で粉製品はまあ控えめにして主食はご飯にした方が血糖値は上昇しにくいし、
うん、
ねあとね各種発酵食品、ねまあ、味噌汁とか納豆とかねうつけ物とかね、
はい、
それとね豆類とね野菜海藻根菜類小魚ごまなんかがおすすめですね。特にね増血ビタミンではあるんですけどビタミン B12 が豊富なの豊富なねあの植物ってね海苔だけなんですよ。
海苔
だから海苔は毎日食べた方がいいよね、
うん、もう朝ごはんにじゃあお味噌汁と海苔食べてね
お漬物とね、
うん、お漬物とね
納豆とね、
うんうん、
でサプリはね腸にいいものと不足がちなビタミン D ミネラル鉄分とかマグネシウムが豊富なね、まあ、そういったものあと食物繊維の多いものなんかが、まあ、一番おすすめですね、
うん、
でね植物 の, あの粉末原料を使用したものこれ食品なんですよ、
はい、
と一部の成分をね添加したものっていうのは、
うん、
取りすぎると害になることがあるんですね。でも植物の粉末ってこれ食品のバランスなんで、非常にこう安心なんですよ。
そうなんですね、
うん、だから例えば舞茸活性粒とか海藻物語、これを、はいね、主原料全部植物の粉末、
うんうん、でだからこうポリポリしたラムネみたいな食感なんですね、うん、
ちょっと食品添加物入ってないからね、
うんうんうん
はい、
あそれは安心ですね、はい。ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。お肌やアンチエイジング疲労感その他体調が気になる方に超高圧抽出のビオネプラセンタエキス粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp もう一度言いますよ。drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで。ご住所お名前電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す, てますドクトルかっちゃん
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。